TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
旧統一教会への質問権を今日行使へ。旧統一教会への質問権行使について永岡文部科学大臣は、質問権の具体的な内容などが宗教法人審議会で了承されたことを受け、今日行使すると会見で明らかにしました。回答期限は来月9日にするとしています。午後に質問文書を旧統一教会へ郵送するということです。永岡文科大臣は情報収集分析を進め、具体的な証拠資料を伴う客観的な事実を明らかにしたいと強調しました。一方、厚生労働省は旧統一教会が都道府県から許可を受けずに養子縁組の斡旋を行っていた可能性があるとして、今日東京都と連名で事実関係を確かめるための質問書を送付したと明らかにしました。
それでは毎日新聞論説委員の佐藤千代子さんに、このニュースなどに関連してお話を伺っていきたいと思います。はいはい、佐藤さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
まず旧統一教会問題をめぐってさまざまな動きがありますが、被害者救済新法、これをめぐって動きがあります。まあ、政府がその新法のまあ概要や素案というものを出しているわけですが、昨日は全国霊感商法対策弁護士連絡会がほとんど役に立たないと、まあ、これを批判し修正を求めています。改めてこの間の動き教えてください。
そうですね、政府はもともと10月の初めに臨時国会始まった頃はこの新法まで作って被害者救済しようとは考えていなかったんですね。
はい、
消費者契約法の改正っていう現行法の改正だけをやろうとしていて、
うん、
でただそれだと消費者契約法の改正でまあ多少その対象は広げるにしても、あくまでも契約の取り消しっていうことで、
はい、
今問題になってる高額の寄付の取り消しとかはやっぱり契約には当たらないんでできないんですよ、現行法の改正ではね。
はい、
あるいはそのやっぱり現行法の改正で家族が取り消すっていうこともやっぱりできないと。だからやっぱり高額な寄付を取り消せるとか、あと家族、特に宗教2世の人が取り消せるっていうふうにするには新法を作らないとダメだということで、野党主導でずっと話が進んできて、
はい、
政府は最初はここまでは踏み込むつもりなかったんですけど、11月の初めになってやっぱり岸田政権の支持率がガタンと、特に読売新聞で一気に落ちた、これが非常に首相官邸はショックを受けてましたけれども、
はい、
それで一気に総理がもう、まあ、前面に出てきて新法をやると、この国会に提出して成立させるということをまあ言って、ある種首相の公約みたいになってしまったんですね。
うん、
それでじゃあ政府案出しましょうということになって、まあ、特貫工事で作って先週の金曜日18日に政府案の概要っていうのを出してきたんですが、
はい、
これがまあまさに特貫工事でやったものですから、
うん、
まあなかなか使えない、要件が非常に厳しすぎて限定しすぎて、なかなか救済につながらないんじゃないかということで、うん、被害者の方も弁護士の方も野党もみんな批判していると、さあどうなるかって今そういう段階になってるってことですね。
まあ、率直な印象としては今回 の、 救済法、ここまで骨抜きにできるんだなというような印象でもありましたが、寄付上限が事実上ほぼ無効化されるなどいろんな問題もありました。今回 の、 法律の策定の中には、専門家あるいはこういったその弁護団などの、支援者の声というのを反映されてはいないんでしょうか。
法制検討会っていう形で、役所の中で、例えばもう法律の専門家っていうことで言うと、法務省の関係者が入ってたり、
はい、
あと、もちろん内閣法制局とかは、随時相談しながらやってるので、そういう意味の専門家は関わってるんですが、
うん、
本当に被害者の声を聞いて、実態を反映して生かすとか、弁護士の声を聞いて生かすとか、
はい、
そういうことは政府案はやってないと思いますね。で、
うん、
逆に野党の方の法案というのはかなりもう早い段階からそういう被害者とか弁護士の声を聞いて生かしたものを、特に立憲と維新がかなり主導して先行して作っていたので、はい、それもパーフェクトな 法案ではないんですが、いろいろ抜け穴も、抜け穴っていうか、いろいろ穴もあるんですけれども、そちらの方が、やっぱり実態救済に近くって、政府の方は、はい、専門家はいるんだけど、実態どこまで分かってるのっていう、あんまり実態が分かってない専門家が作ってるんじゃないのっていう、ちょっとそういうものが出てきてしまったんですね。
はい。これ、弁護団などからも、これで一体誰が救済されるというのか、というのは、そうしたの疑問の声も上がっています。うん、はい、その点については、これから与野党で調整していくことになるはずなんですが、その、はい、そもそもの段階で政治日程が大きく混乱しています。この背景というのは改めていかがでしょうか。
まあ、もともとが、まあ、首相、まあ、この岸田政権が今政権運営がうまくいってなくて、首相官邸と党との意思疎通が非常に悪いってことで、国会の組、スケジュールの組み方がうまくできてないと。
はい、
本当は10月3日だったかな、臨時国会召集されて、まあ、補正予算やるんだったら、その、もう冒頭にその出してきて予算委員会やって、審議してすぐに補正は通して、あと残りの懸案をやるっていう、まあ、救済法なら救済法をやるっていう順番なんですが、補正予算をやるっていう決断自体も遅かったので、
はい、
補正予算のまだ出てこない予算委員会というのをまず最初にやって、で、一旦予算委員会終わって、それでようやく今回、補正予算が出てきて、この2回目の予算委員会をやると。
はい、
で、だから補正予算を通すのももう今ギリギリになってきてて、今、スムーズに言っても12月2日に通ると。
はい、
これでその後に救済法案ですから、12月5日の週から、そうすると12月10日が、臨時国会の一応会期末ですから、実質1週間しかないんですね、その、救済法案やる期間というのは。これいくらなんでも無理で、まあ、1週間程度の国会延長はやるって言ってるんですが、1週間延長しても無理で、
はい、
とにかく政権運営が非常に今まずいと。司令塔がいないっていう状態になってるので、はい、全体のスケジュールの組み方が非常にまずい時に、こういう難しい問題を抱えて、で、そこにまあドミノ辞任ドミノってことも起きて、それでまあ混乱して、それによっても日程がますます後ろ倒しになってるって、まあ混乱に混乱を重ねてるっていう、はい、そういう状況にありますね。
まあ、しかも法務省や総務省など、まあ、関連の省庁、のトップが辞任する、まあ、事実上の更迭ドミノということになっています。まあ、そうした中にあって、ね、まあ、永岡文部科学大臣、旧統一教会の質問権行使しますよと明らかにしました。はい、佐藤さん、はい、この動きはいかがでしょうか。
まあ、これは宗教法人法で解散命令請求っていうのをやるのの、まあ、前提として、
はい、
質問権行使をするということ、まあ、質問権行使自体は初めてなんですが、
うん、
だからまあ材料を揃えるってことですよね。で、すでにまあ、弁護士の皆さんなんかは、旧統一教会関連の過去22件の、民事の法令違反が被害総額14億円に上るものがあって、これだけでも解散命令請求に値するっていうふうに、まあ、専門家の皆さんおっしゃってる方も多いので、
はい、
まあ、それにさらに補強材料を揃えるっていうことで、
うん、
まあ、一つのステップ、まあ、質問権行使して、その結果、解散命令請求しないってことには、まあ、おそらくならないんだろうなと、それで材料を集めて、まあ、早ければ、年度内、まあ、来年の3月ぐらいまでに解散命令を請求、裁判所に対して請求するという動きになる、その、まあ、一つ一つステップを踏んでるっていう、意味に捉えてます。
はい。これ文科省の宗務課が質問権を行使する、さあどうなるかというに注目されている最中に、今度は厚労省経由の案件として、養子縁組の斡旋を長らく行っていた疑惑というのを取り上げられました。はいはい、これについてはまた別途、厚労省が質問するという流れになっているわけですか。
そうですね。法律の所管が厚労省なのでっていうことを厚労省がやるんですけれども、はい、まあ、これがもし違反が、見つかったとしても、その、解散命令請求の要件にはあまりならないっていうのが政府側の解釈のようで、まあ、ただ、非常に、こういう、養子縁組の斡旋が、その、非常に組織的、反復的、継続的に行われてた疑いがあるので、そうすると、法令違反になりますので、そこはまあ、そういう報道が相次いだ以上、調べようということで、調べるっていう動きになってるんですが、これが直に解散命令請求の材料になるかっていうと、ちょっとそこは結びつかない というのが今のところの政府側の解釈になってますね。な
る
ほど、
まあ、法的要件を厳格にするということは、うん、これ後に仮に解散命令を出した後に、まあ、訴訟になって国側が負けるということがあっては当然ならないわけなの で、
そうですね、
はい、そうした手続きの適正化というのはこれ必要なわけですね。
そうです、そうです。きちんと客観的に材料を集めて、きちんと丁寧に手続きを踏んで裁判で負けないようにすると、解散命令請求が裁判所に認められるようにするって、今そういう手順を一つ一つ踏んでるっていう、そういう段階だと思います。
まあ、支持率が低下したから焦るというよりは、しっかりと当事者などの声を聞いて進めてほしいなとも思いますね。
はい、
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎日新聞論説委員の佐藤千代子さんにお話を伺いました。
荻上チキセッション。